小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。
宮田さん、
はい、
独立して約半年に、
はい、あ、そうなんですよ、
なろうかという感じですけれども、
私も所属していた事務所を辞めてですね、うん、個人で事務所を構えて、
ね、
独立してやっていこうと決めて半年が経ちました。
なんかね、さっきもこう収録の前に思い話をしていると、
はい、うん、はい、
結構やっぱりハードというかね、
そうですね、
独立前の頃にはあまりこう頭を悩ませなかったようなことが、社長さんともなると、
そうです ね、
あるという、いや
当然自分で選んだ道ではあるんですけれども、うん、もう日々自分でやらなければいけないことがもう全部新しいことなので、
うんうん、
まあもう情けない話なんですが、思いっきりそれに振り回されているような、ね、毎日でして、ま
あ、私生活の方でも大きな変化がね、
そうですね、
あったし、もうダブルトリプルで、
ほとんど同じタイミングで息子も生まれて、うん、まあ、家にいれば育児をして、だけれどもその常にちょっとオープン営業状態 で、
ね、
いろんな人との仕事のやり取りもしなければいけないし、自分がお金を管理して誰にいくら払ってとか、
キャンセル、社長さんですからね。
そうなんですよ。
以前はもう事務所に所属する DJ さんだったので、はい、何月何日にどこどこで何とかの仕事をみたいな感じで、
そうです、身
で行けばいいわけ、
そうなんですよ、
わけですもんね。
なんですけれども、今となっては自分で仕事を取ってきて、
そうだ、
経費を計算して請求書を出して、誰かを使うなら誰かのこうギャラ、キャンセル料、あとはもうお願いするためのメールとか全部やんなきゃいけなくて、
うん、
まあもうテンパってます、
ね、まあね、私もね、まあ、最近この番組でもお話ししましたけれども、はい、うん、新しい事業をね、いろいろ展開していく中で、まあ、経産省の
認定
事業もあったりとか、
うん、はい、
ワクワク系そのものが世の中に広がる新しいステージに入っていて、うん、もうね、人ってこうそういう新しいステージに身を置いちゃう時がしばしばあるので、
うん、
まあ、こうちょうどね3月4月こう皆さん移動があったりするじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、
で全然知らない職場に転勤になったり、
はい、
新しいこうポジションに就くとか、
うん、
いろいろあると思うんだけど、
そうですよね、そうですよ、そうですよ、小坂さんもめっちゃ新しいこといっぱい始まってるじゃないですか、
そうそうそうそう、
僕よりも全然規模が大きいのに毎日どうやってこなされているというか、ね、乗り越えているというか、
これはね、まあ、私もずっとこういう生き方をしてきているので、
ええ、
まあ、ある種のねコツみたいなものがあったり、
はい、
自分なりにね、
うんうん、
あったりして、ただそのコツ、まあ、ぜひみおちゃんにお伝えしたいと思いますけれども、
はい、うん、
そのコツ云々の前にね、なんかそのまあぜひこうちょうどいい感じでね、みおちゃん仕事もたくさん、
そうですね、ありがたいことに
来てるし、
うん、
やっぱこの流れっていうものがちゃんと自分がこう新しいステージに身を置いたときに、まあ、身を置くっていうのもね、
はい、
まあ、言葉遣いとしては身を置くなんだけど、なんかこう天職って、突然話が飛ぶようですけど、
うんうんうん、
天ね、あ、物川の天ね、
あ、天職、
はい、
天職じゃなくて、
天職じゃな天職って英語でコーリングって言うんだそうで、
コーリング、
うん、それ呼ばれる、招かれるってことじゃないですか、
呼び声、そうですね、う
ん、
コーリング、
そういうふうに、うん、まあ、例えば私は今の宮田さんって、
はい、
こう今のその半年前から今日、
うん、
新しい位置にこう、うん、いると思うんですね、
はい、
でそういう流れってすごい大事で、
ええ、
で案外自分に用意周到に全部準備ができたので、はいっていう感じで、じゃあここのポジションに行きましょうかねっていう感じで行くっていうことはね、私の人生にはないし、
うん、
私の友人知人でそういうふうにこうステージを変えてきた人にもないし、
うんうん、
なんかね、ある意味準備が十分できないまま招かれて、 そこに行くところがあるわけですよ、はいはいはい、でそういう意味ではこうテンパってるっていうのは準備不足だったとも言えるんだけど、うん、そもそも準備不足で行く場所なんですよ。
なるほど、なるほど。
思うにね、うん、思うに、うん、ですからこうその流れを逆にうまく乗れたんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、宮田さんの場合、うん、で乗れたからこそまあ本当に急に新しいことがいっぱい流れ込んできて、はい、まあ、テンパっちゃうと思うし、うん、まあ実際私もそうですよね、うん、今ねこうなんか日々テンパりながら、
うん、あそうですか。
そうだからねやっぱ疲労するっていうのもあるんだけど、うんうん、肉体的な疲労以上にまあ脳疲労するっていうかね、
そうですよね、
こう神経的に疲労するっていうか、それやっぱりね新しいこと、まあ、言い換えれば慣れないことが流れ込んでくるからね、うん、
はい、
でまあ繰り返しになるけど準備が完全にできて、まあ、場合によってはシミュレーションもできて、うん、慣れましたと、まあ、ただフライトシミュレーターで、うん、24時間ぐらい練習しましたと、うん、OK って言ってコックピットに座るわけではないので、
そうですよね、
うん、もう本当にねある意味こう不測の事態不測の事態だったりすると思うんですね、うんうんうん、ただまあ、うん、私の思いとしては、
はい、
今みたいなステージの流れとともにステージに上がるっていうのはそういう感じなので、まあその招かれた場所を受け入れるっていう姿勢みたいなね、
受け入れる姿勢、
ね、そうそうそう、でこう流れを止めないっていうか、
はいはい、
まあちょっとこういう場所でお尋ねするのもなんなんですけど、
はい、
あんまりにも、まあ、繰り返し言いますけど宮田さん順調だと思うんですね、うんうんうん、こういうご時世で、うんうん、こういうご職業で独立なさって極めて順調だからこそ、まあ、流れ込んでくると、でもあんまりにも流れ込んできてテンパるとなんか逃げ出したくなるような、
あります、
こうなんかうわーっとこう
まさにあります。
あるでしょ、
つい最近なんですけれどもちょっと予定していた出張というか、うん、もう5人ぐらいスタッフを連れて、うんうん、その出張先に行って1日拘束してやるっていう段取りを全部組んでたんですよ、
うんうん、
それがクライアントの都合でなしになっちゃって、
うんうん、まあ、あるよねそういうことはね、
1日その彼らを名古屋に連れてくっていう話をしていたところが全部白紙になっちゃったので、うんうん、でも彼らと縁を切れるの僕は嫌ですし、一緒にチームとしてまだまだやっていきたいですし、でもちゃんとクライアントの気持ちも分かるのでって考えると、まあ、でもお金も払わなければいけないし、じゃあ自分はもうそのリーダーとしてどうすればいいのかとか、次はこういう時あったらどうしたらいいのかっていろいろこう一つずつ考えていったら、よし逃げようみたいなのが一瞬頭をちらつく時はあります。逃げないですけどね、
もちろんね、
う
ん、そこで逃げたらもう やっていけないわけで、
そうですね、
このポジションでは、
ね、はい、
このステージではね、
そうですね、
やっていけないってことだから、それは逃げたくなっても逃げないのはもちろん正解なんだけど、それ逃げたくなるぐらいの状態っていうのが実は僕はねいい流れなんじゃないかなと思う。
あ、うん、なるほど。
もう微妙に自分のキャパ以上に来るから、
はい、
私も今しばしばそうですけど、そういう感覚に襲われるね、
うんうんうん、
で今そういう新しいことを やらないと、まあ、例えば既存のね自分がこれまできちんともう準備というかそのやり抜いてきてもう慣れているっていうか、これはこのビジネスこれを回すのは大丈夫っていうもので十分にやっていけてるので、ふっとね、ふっとなぜこんな恐ろしいことやってるんだろうみたいなね感覚に襲われたりするんだけど、なんかそういうことを繰り返しながらこのステージに自分が慣れていくっていうことなんだよ。だから私は経験があるので、そう逃げ出したくなるなりつつ逃げ出さないんだけど、当然そして逃げ出さない宮田さんもさすがなんだけど、これで2年3年経ってくるとね、もちろんのことですけどこのステージに自分自身が慣れてくるので、ようやくそこであの時はこういうことでテンパってたなと、今ならね楽にという感じに多分なと。
結構僕のそういう時のなんか気合いの入れ方は変なところがスポコンで、
うん、
あのもう家事ももちろんやりたいですし子育てもしたい、だけれどもそれをやっていて新しいこともやっているともうバランスが取れなくなってくる、いやそうじゃないだろうその程度の男だったのかみたいなことを言ってて自分に言い聞かせて乗り越えようとするんですけど、結局それぞれいつかねちょっと辛さがピークにな
る、ちょっとなんかストレスするかもしれないよねだからなんかそのやることは一緒なんだけど、なんかほら今の言葉遣いであえて言えばね、
はい、
その逃げ出したくなっちゃう自分っていうのにはなんかこう優しくしてあげるっていうか、
あ、
うん、でただものすごいその、 新しいステージで流れ込んでくる現実に対しては非常にこうハイプレッシャーなので、うん、やっぱりさっきちょっと言いかけたコツっていうのが私はあって、やっぱそれはね、僕は三田さんもモテると思うのでやるといいと思うんだけど、はい、全くね日常からかけ離れた隔絶された時空間を持つことなんですよ。
日常から隔絶された時空間を持つ、
そうそう、文字に書くと大げさだけど、うん、例えば最近というか近年、はい、こう欧米なんかでも非常にこういいと言われてるマインドフルネスなんてあるじゃないですか。
マインドフルネス、
いわゆる、まあ、はいはい、瞑想ですよね、うんうん、であれってこう割とお手軽に日常から隔絶された時空間がそこにできるっていうものじゃないですか、うんうんうん、で瞑想がいいっていう話ってのはすごく聞くけど、はい、じゃあそのなんか例えば炎を見つめてずっとこう自分をいい意味でこうそこでこうなくすみたいな感じでしょ、うんうん、ただ単に自分を感じるみたいな瞬間をそこに一瞬時空間で持つわけじゃないですか。それは5分でも10分でも非常に有効だって言われて、それがなんか医学的にも立証されてきてみたいな話で今マインドフルネスってあるわけじゃないですか。なるほど。だからそういうようなアプローチのそれぞれの人のバージョンがあると思うんですよね。あ、
別にその逃避用のマンション借りろとかそういうことじゃないですよね。
そういうんじゃなくて、で私の場合はね非常に恵まれていますのは、はい、私公園で全国各地に行くじゃないですか、でたまにね、まあ、やっぱりこう福岡とか、うん、こう大阪とか、うん、見知った都市が多いとはいえ、はい、例えば先日徳島とかこう招かれて行きますとね、こうワクワクするわけですよ。どうしてかというと全く知らない街でしょ。でこう全く知らない街でこうあんまり今回はゆっくりはできなかったんだけど、うん、でもできるだけね街をそぞろ歩いて、ただ単に徳島ラーメンの有名店を食べるためだけに街をそぞろ歩き、そして食べなんてやってるとね、その1時間とか2時間は全く隔絶された時空間で、またこう川のほとりに徳島のね川のほとりにいい感じのカフェがあって、でそういうところでこうやおらパソコン開いて仕事しちゃダメで、そういう時に読もうなんていう本をちょっと持っておくと、とか、それからまあ徳島話をちょっとだけすると、はい、さらに徳島に行くのに渦潮っていう特急に乗ったんですけど、はい、このローカル感がいいでしょ、このなんか特急感が、うん、こういう時空間はもう仕事原稿で終われてたらしょうがないんだけど、うん、もうできるだけ今私は意図的に隔絶させようと。だってすでに隔絶してるじゃない、そうですね、その渦潮に乗ってるっていう感が、うんうんうん、でまあ隣とかすごいこうシニアのね、はい、旅行客なんかがみかん食べてたりするわけですよ。でそういう中でなんかちょっとこう学術的な本を読むとか、うん、隔絶されるんですよね。こういう感じがね良かったりするわけですよ。
なるほど。意図的にもう非日常というかちょっと違う時間、違う自分でいられる瞬間を
こう作り出していく、日常から隔絶される、うんうん、で自分にとってすごく自分が癒されるような、だからそれ人によってすごく違うと思うんですね、うんうん、で大体私だとそういう時に、まあ、いわゆる出張先でそういう時空間が持てることがしばしばあるので、はい、うん、非常に大事にしているし、ちょっとここのところこうスケジュールが詰め詰めでそういう時間帯にもパソコンを開けて原稿書いたりとか、というかそこの時間帯にそういうことをやろうって当ててスケジュール組んでたのを、ちょっと今私の兄貴分でいろいろ教えてくださる素晴らしい方がいらっしゃるんですけど、その方大きなビジネス回してた方なので、ちょっと最近そういうアドバイスもいただいて、小沢さんね、これぐらい大きなものを自分で回し始めたら、そこそういう時間帯をバカッと開けとかんといかんよっていう。で何にもしないとか、ただ単に自分の例えばお気に入りの小説読むとか、例えば私は一つあるんですけど、旅行の計画立てるの好きだったらそういう時にぼやーっと妄想でいいので、うん、旅行の計画立てるとか、まあ、それはいいんですよ。
いいですね。でいいですね。
やり始めたらやっぱりそこいいんですね、うん、あ、これキツキツで全部仕事のスケジュールを、うん、その時間帯を当てにして入れちゃダメだみたいなね、うん、まあ、改めて気づきがあったり、でも以前からこういう時空間って結構モテてるので、特に私の場合出張先で、それのミオちゃん版。
そうか、むしろ僕はちょっとアプローチが逆で、うん、そういう瞬間を作ってると甘えみたいなところ。
そう、さっきの話でね、うん、スポコンで。
スポコンで。
だけど家に帰っても新しいステージだし、
そうですよね、
仕事でも新しいステージだから、うん、こう24時間新しいステージになっちゃってるじゃない。はいはいはい、だからこそね、でこれをお聞きの多くの方にもね、うん、またしばしば言えることではないかなっていうふうに思うんですね。は
い、いや 楽になりました。
いやぜひみほちゃん時空間、
時空間を
作っていただくと、
作ってみたいと思います、はい、ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会、次の開催は大阪開催が4月10日月曜日、東京開催が4月21日金曜日、いずれも時間は18時20分から21時となっています。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ、小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。